ファミリーステーション第193回です。はい、こんばんは、クリンクです。
はい、こんばんは、ヨッキーです。
はい、この番組は、大分県在住のおっさん二人が、皆様からのお便りをもとに、主にゲームのことなどを、ああだこうだと、ただただ喋るだけの番組となっております。
はい。
本日は、2025年の10月、4日、の夜となっております。
10月
?10 月ですね。
10月ですか、もう。
うん。うん。まあ、あわよくば先月、2回目の収録をしようかという話をしていたのですが、
はい。
まあ、ちょいと、家庭の事情で
。家庭の事情
うん。ポシャってしまいました。とさ。はい。
家庭か。
うん。うん。まあ、ね。まだ193回ですよ。200はまだ遠いですね。
遠いですね。はい。あと半年ちょいでしょうか、
はい。うん。はい。ということで、皆様、いかがお過ごしでしょうか。
はい。
という感じで、今回もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい、ということで、いつものコーナー、前回から今回、今回まで、何をしてましたか、なんですけども、
はい、
まあ、今回は私、クリンクから行こうかなと。
はい、
まあ、前回も、ウィザードリー外伝1を始めましたよと、いうお話をしたと思うんですが、まあ、着々と、粛々と、地下6階に到達しましたよという感じで、うん。まあ、その時点でですね、ちょっと仕事が慌ただしくなりまして、まあ疲れてると人間ね、あんまりゲームをしようと思わなくなるんですよ。
まあそりゃそうでしょ
う。うん。で、その後あんまりやってないんですが、
はいはいはい。
まあ趣味の話としては、その時にですね、何をやったかというと、
はい。
まあ、奇跡的に購入することができた、ガンプラのエグザベギャンを組みました。
お、組んだ。
組みました。
うん、
ほう。始めてみると、サクサクっと、サクサクっと行きまして。
サクサクと。
うん。いやー、楽しい。楽しいです。うん。
楽しい。
ガンプラは本当によくできてますね。
お、
非常に組みやすい。説明書も細かく。うん。しっかりと指示が書かれてまして。
ああ、なるほどね、うん。はい。
で、まあ、割合その、まあ、大昔作ったその、接着剤を使う頃の、
はいはい。
ガンプラ。
そうですね。はい。
とかって、まあ、なんというか、なんていうんだろうね。その、プラスチックの素材に、プラスチックの素材をぶっ刺すみたいな、そういうパーツもあったりしたわけなんだけど、
はいはいはい、
まあその接着剤も利用したりしてね。
まあそりゃそうですね、う
ん、
はい。
で、まあ場合によっては、こう、なんていうか、差し込みが甘かったりとかで、
はい、
その、スカスカな感じだったりとか、
はいはいはいはい、はい。
なんかこう持ち上げた時に足が落ちるとかね。うん、まあそういうこともあったりとか、まあその、こう膝がプランプランしてたりとか、っていうようなこともあったんだけども、もう、最近のっていうのも変だけど、もうこのね、十数年ぐらいの、に、で登場しているガンプラっていうのは、まあ非常に強度も良く、
お、
その、なんて言うんだろうね。ポージングもしっかりできたりとか、この角度で止めるみたいなのが、
あ、なるほどなるほど、
その、昔は本当に接着剤とかで固定しなきゃいけなかったようなことが、
はい、そうですね。
うん、もう普通に、こう、いつでも、ちょっとこの角度は甘かったから、もうちょっと角度つけようか、とか、そういうことができるっていうね。
あ、
うん。非常に素晴らしい。はいはいはい、だから、ガンプラすごいね。その、
すごい。
組むまでも楽しいんだけど、組んでる間も楽しいんだけどさ、はい、組み上がった後はさ、ちゃんとそのロボットのおもちゃとして遊べるんだよね。
ああ。
うん。だから、さっき言った通り、はいはいはい、もう本当に大昔の、その接着剤でつけるタイプのガンプラを知っていると、もうびっくりするぐらいの進化を遂げてるんだよね。
あ、
その接着剤つけていた頃っていうのは、もう本当にこう、なんていうの、さっきはプランプランするみたいな話したんだけど、逆にこう、硬かったりする場合には、なんていうの、膝をこう曲げたりした時に、接着剤でつけていた部分が、こう、無理に開こうとしたりとか、してしまったりとか、うん、で、まあ、下手すれば分解してしまったりとかね、うん、割れたりとか、そういうこともあったんだけど、
はい。
もう本当に、すごいね。で、もう本当にね、今、接着剤でって話をしてたけど、
はい。
接着剤今いらないんだもんね。
ですね。いらない。
一切いらない。そこもすごいし。
いいですね、接着剤、
うん。うん。そうそう。で、まあ今回作ったエグザベギャンは、まあ、このシリーズしか出てないけど、HG っていう、
はいはい、はい。
あの、シリーズで、
うん。
まあ、これが一応今のガンプラのスタンダードなランクになってるんだけど、
はいはい、
うん、その僕が10年ぐらい前に、はい、あのガンプラ、今のガンプラすげえなって思ったのが、MG っていうグレードで、
あ、はいはい、
で当時はね HG よりもその MG の方が普通にその着色とかせずに組んだだけで色分けがしっかりできているから、その色全然塗らなくても綺麗に見えるよっていう風に言われてたと思うんだけど、まあ今回作ったエグザベギャンはね、色があんまりないじゃないんだけど、
はい、
うん、まあ本当にこれも着色とかせずにそのままの組んだ、まあいわゆる素組みって言われる、
はい、すぐ見えますね、
うん。そのまんま、はい、もう、色付けずに組んだ状態でも十分かっこいいっていう。
ああ、やっぱね、その、うん、ねえ、あの、前はその、やっぱちょっと塗装っていうか、
うん、そうそうそうそう。
したくなるような、あれもあったんでしょうけど。うん、
だってさ、昔の接着剤で付けるやった頃のガンプラとかってさ、はい、例えばガンダムの、
はいはい、
もう初代ガンダムの、
うん、
あの、頭とかさ、
はいはいはい。
前面と、こう、後ろ、頭
はいはい。
の二パーツを、
はいはいはいはい。
取り外して接着剤で、ま、表と裏を貼り合わせるみたいな。
はいはい。
そんなだから、もう、一色なんだよね。そんな。
うん。普通はそうでしたね。はい。
うん。それがまあ今のガンプラは、こう、ね。うん。あ、まあ、初代のガンダムも最近のを作ったことがないから、こう、まあ、わかんないんだけど、まあ、当然あの、口の部分、口に当たる部分とか赤かったりとかさ。
はいはい。
その、ね、額の部分も赤かったりとか。
はいはい。
で、それが多分だけど、まあ、額のね、その部分から、こう、左右に、両方に角みたいなのがひょこっと出てるわけなんだけど。
はいはいはいはい。
そこのパーツは白のパーツで、赤い、その額に当たる部分のパーツと切って、その白いパーツの角に当たる部分と、こう、パチンと合わせるみたいな、ことを多分するんだと思うよ。
はいはいはいはい。
ほんと初代のガンダム組んだことないからね、最近の、うん。想像で話してるんだけど。で、顔の部分とかも、ね、こう、口の部分の、まあ、いわゆるその赤い部分。
はい。
と、その前の部分は別の色のパーツに分かれてて、
ああ。
それをパチンと合わせて、
はいはいはい。
うん。 もう塗らなくても色分けできるみたいな、できちゃってるみたいな、そういう作りになってるんだろうね、多分ね。
まあ、ちゃんと色がしっかりね、ついてるのは、昔からすると確かに、
うん。はい、すごいよね。
まあ、そうすると、あれですよね、
うん、
あれだね、接着剤もそうだけどさ、
うん、
いわゆるシンナー系というか、
うん、
ああいうものを一切使う必要がないわけですよね。
う
ん、
そうね。
昔は結構なんか必須だったような気がするんだけど。うん、
まあまあまあ、まあ今でもやっぱり、そのね、このバンダイのプラモデル以外だと、接着剤は必要だったりするモデルは、まあ、まあむしろ使わない方が珍しい方だとは思うんだけど、まあ、ただガンプラ自体は種類も多いから、
そうね。
まあ、はい、絶対的にね、数を見ると、まあ、多分半分以上が、接着剤いらないみたいな話になってくるんだろうけど。
すごい。まあ、うん、そっちの方がいいっすよね。
うん。まあ、健康的にもね。と言いつつ、
はい。
エグザベギャンが終わった後に何をしよっかなって思った時に、
お、
もう本当にね、20年ぶりぐらいに足を運んだ模型店でね。
え、っていうか模型店あったんですね、その模型店
ちゃんと。うん、あるんですよ。うん、東、東郵便局付近にあるんですよ。
は
ぁ。大分市の東郵便局と言えばもう、はい、あの模型店だなってわかる人はもういると思うんですけど、まあ、そこにふっと立ち寄って、まあ、はい、あわよくばガンプラなんかあれば買おっかな、とか思って入ったら、まあ、ガンプラはさすがに人気であんまりなくて、で、まあ、そこもね、やっぱりその、もう本当に最近は転売屋とかのせいで、ガンプラが根こそぎ持っていかれるみたいなことが多いもんだから、そのお店の入り口にもね、ガンダムのプラモデルは、なんだ？一度に、家族で2点までだか3点までだか、みたいなこと書かれてて、で、その、同じ日に繰り返し来ても販売できませんみたいな、そういう注意書きもされてたような感じなんだけど、まあ、それでも、やっぱりね、その、購買者は多いわけで、まあ、ね、買いたいっていう人は多くて、あっという間になくなるんだと思う。で、まあ当然そのマクロスだとか、
はい、
ね、イングラムだとか、のね、プラモデル。まああとはね、なんだ、シューティングゲームのイカルガの、ね、戦闘機とかね、そういうその、
はいはい、
ガンダム系とかじゃないプラモとかはあったりするんだけど、まあその中で、まあ、車のね、プラモデル。
はあ、も
う僕ら世代だと、ね、わーって思われるかもしれないんだけど、うん、タミヤさんの、
はいはい。
うん、プラモデル。まあ、自動車系が結構充実してまして。
ほう。
で、そこでね、まあ、僕の愛する、トヨタセリカ。ね、ST、20シリーズといえば、
はいはい。
お分かりいただけるとは思うんですが。まあ、ね、フロントのライトが4つあるっていう、ね、
はいはい、
まあ、特徴的な、セリカなんですけど、お、プラもあるって思って、うん。
あるね。
もう愛車としては手放しましたけど、ね、まあ、ちょっと、グレードは違うんだけどね。僕が乗っていたのと、プラモデルとしては GT4、まあ、4WD のターボ車、はいはい、まあ、我が家にあったのはね、SS1 っていう、まあ、FF 車の、ね、まあ、一番下のグレードではあったんだけど、まあ、セリカの最上位クラスの GT4 のプラモがあって、
はいはいはいはい、はい。
おーって思って、で、結構その、いろんな話を聞いてると、自動車系、まあ、F1 とか、まあ、車系のプラモって作るのが結構大変っていう話を耳にしていたので、
はいはいはい。
どうしようかなって思ったんだけど、まあいいや、買っちゃえっていうふうに 買いました。まあ、2000円程度なんだけど。
ああ。
うん。で、その時に、店員さんに、あ、すいません。これって接着剤いりますよねって聞いたら、あ、はい、いりますって言われて。ですよね。接着剤これでいいですかねって言ったら、いや、これはちょっと合わないですかねみたいな感じで言われて。で、まあ今これに向いている接着剤置いてないですね。売り切れちゃってますねって話になって。
ああ。
ああって思って。まあ、とりあえず買いますって言って。まあ買って。で、なんか、まあアドバイスとして、ホームセンターさんとかにはあるかもしれないっていうふうに言われたんだけど、まあ僕のね、職場の近所にあるホームセンターさんに行くと、合いそうなのなくて、あらーって思ってたら、その、ね、その帰りになんとなしに寄った100均にあってね、うん。まあまあ良さそうなのね。プラ向けみたいな感じが書いてあって、
はいはいはい、うん。
で、それを手に入れまして、
おい、
で、そのエグザベギャンを組み上げた次の日とかに、ちょっとこう、試しに始めてみたんだけど、
おい、
まあ、これね、まあ、タミヤさんを悪く言うつもりはないんだけど、
おい、
なんて言うんだろうね、そのガンプラが、親切すぎる。ガンプラが分かりやすい図解が、てか、説明書、組み立ての手順が、もう非常に分かりやすぎるんだね。
はぁ。
で、まあ、このね、セリカのプラモデル、いや、車ってどうだろうねって思ってたら、ね、こうパカッと開けると、部品、パーツは少なそうに見えるんだけど、その、裏面というのが、車の底の面がすごい、その、凝ってんのね。
あ、そこが、
そこが凝ってて、で、困ったのが、こう、エンジンをまず、組み立てますって、まあ、そこじゃないんだけどね。エンジン組み立てるっていうところのパーツで、で、こう、そのパーツをこう、つけますって、まあ、接着剤で固定する予定なんだけど、その図を見てると、ここに、こう、つけますっていう絵だけで書いてあって、で、そのパーツの底の部分を見ると、
はい。
いかにも、後から他のパーツとくっつけますよみたいな、その、
ああ、はいはいはい。
突起が、二つついてんのね。うん。で、そこで僕は思った。あれ？これってどの角度でつければいいの？この図だと、わかんないんだ。その、二つ穴があれば、そう、差し込んだ時にもうその角度は決まるじゃん。
はいはいはい。
なんだけど、その最初に、こう、そのパーツをつけるところって穴は1個しかなくて。
ああ。
これってどの角度、どの向きに接着すればいいのってわかんなくなって。で、これはちょっとこう、一旦接着剤で止めずに、ちょっと説明書の先をちょっと見ようって言って、
ああ。
しばらく先の方を見てみると、あ、ここって、で、出てくるわ。ここに刺せて出てくるわ。っていうのが出てきて。まあ、そのエンジンからね。まあ、なんて言うんだろうな、これ。こう、僕パーツ詳しくねえんだけど、車の。その、排気関係だ。エンジンから。こう、ね、最終的にはそのマフラーに繋がる、まあ、パイプがね。はいはい、こう、プラモ的には長いパーツが一個あるので、その、車の全部分から、後部部分まで、もう一本で、もうパーツ、一個のパーツとしてあるんだけど、それを、その、本体のシャーシの、固定するところが一個あって、
はいはいはい。
そこから、まあ、反対の方にこう伸びた先で、さっき言ってたその、突起が二つあるところに差し込むっていうようになってるのね。え、じゃあ、これが合う角度じゃないとダメじゃんっていうことで、うん。一回こう、なんていうの、接着剤を使わずに合わせてみて、
はいはいはいはい。
で、ああ、この角度だっていうのを覚えて、ようやく接着剤でつけるっていう。これ適当につけたら多分ね、この長いパーツがあらぬ方向、あらぬ角度になって、説明書通りにはつけられないっていうことになっていたと思うんだけど。
はいはいはい。
うん。これね、本当難しいなと思った。
難しいですか、
うん、難しいというか、まあ、だからさっき言った通り、多分ね、ガンプラだと、角度を迷わないように、その、二つとか、三つとかの穴で、
はいはい、
絶対この角度になる付け方みたいな、風になっちゃうと思うのね。だから、わ、これは、まあ、確かに難易度高いかもなと思ったりした。うん、で、それが途中までになってます。今のところ。うん、まあ、休みの日にね、進められるところで止まってるんだけどね。
なるほど、
うん。とりあえず後輪のサスペンションまで作ったかな。
お、
うん、次は前輪のサスペンションを作った後、いよいよシートの方に行く話になってくるんだけど。
なるほど。
うん、まあ、上の方は、そこまで、ね、ややこしい感じではなく。で、まあ、昔のガンプラでもあったんだけど、なんていうの、ステッカーみたいなやつ。
あ、ステッカー、はい。
うん。なんていうの、水に濡らして、こう、ピンセットで剥がして、みたいな。
ああ、ほうほうほうほう、うん。
で、貼り付けて乾かすみたいな
、
のがあるわけよ。
ほいほい、
うん。うわ、懐かしいって思いながら
。
うん。これ扱うの難しいなって思って、ね、一つダメにしました、うん。ね。
ほう、
まあ、こう、張り付いたと思ったら張り付いてなくて、指でグリグリしていたら、トヨタのエンブレムが、こう、真っ二つに裂けてしまいました
。エンブレムが裂けた。
うん、まあ、それは、エンジンに貼り付けるものだったから、
はいはいはい、
まあ、最終的には、こう、なんていうの、組み上げてしまえば、ボネット上げなければ見えないから、まあいいやって思って、まあ、次回、他のパーツは気をつけようって。
いや、
うん。ね、なんかね。
なるほど。
だから、めちゃめちゃ久しぶりに、その接着剤が必要なプラモデルを、今、組み立て途中っていう。うん。
いや、
本当にね、これまた、やっぱり、なんだかんだ言いながら、ああでもない、こうでもないと言いながら、思いながらこうやるのは楽しいね。
これはね。
うん。
いやはや、うん。
ちなみにね、最近の接着剤はね、
ほい。
シンナー臭さがない。
ああ、そうなんだ。
うん。うおーって思った。うん。
はあ、良いことや。
いや、なんかね、すごい匂いで、こう部屋に匂いがこうとどまったりするかなって思ったんだけど、全然そんなことなかった。
ああ、ではない、
うん。むしろ、マッキーペンとかの匂いの方が強いかもしれないっていう。そんな感じで。
なるほどな。
まあ、ね、ちょっと、僕は明日、明後日休みなので
、
その間に、まあ、セリカをちょっと進めたりとか、
はい、
まあ、あと、ちょっとね、落ち着いてきたので、ウィザードリーガイデンの続きもやるかなっていう、まあ、そんな感じでございました。
はい、はい。
ということで、近況報告は私は以上でございます。
はい、
はい。はい。続いて、ヨッキー先生、どうぞ。
はい、いいですか。
はい。
そしたら、自分はですね、まあ、うん、あ、自分も結構忙しいんですけどね、最近仕事は。うん、まあゲームはです ね、まあ FGO はもちろんやっとるにして、
うん、
あ FGO を片手間にちょっと馬の育成をしたりとか、
うんうん、
あのまあ今もイベント中みたいですが、
うん、
だいたい1日1育成ぐらいは、ただしあの、うん、もうなんかやる気力ないとあのオートで無人島ほったらかしてっていう風なあれになってますけど、
うん、
そうですね、またスイッチ2は一応、
うん、
時々起動して遊んではいるんですけど、うん、結局なんか既存のというか、うん、昔のゲームばっかりしてるような、ただ、うん、あそうか、ちょびっとあの新しいやつもやったりしましたが、
うん、
あのこれなんかなドラゴンルーインズってやつかな。
ああ。はいはいはい。
あの、見た目ウィザードリーなんだけども、
うん、
なんだけれども、うん、で、職業をその、なんちゅうか、違うキャラから4人選んで、
うん、
で、やっぱりその、ダンジョンを攻略して、最終的にはドラゴンを倒すっていうゲームなんですけど、
うん、
違うのが、まあ、結局その、職業による差があんまりないというか一応特徴はあるんですけどね、うん、素早さがちょっと違うとか、
うんうんうん、
まあヒットポイント攻撃力守備力はそれぞれ違うんですけど、
うん、
大体レベルアップがそのなんというか、ポイントが結局そのヒットポイントとかあの攻撃力守備力が1ずつ上がっていくみたいな感じで、
うん、
あんまり職業ごとにこれという差はないですよね。で、あのバトルも結局その、
うん、
なんていうか敵がおるポイントがちゃんと決まってて、しかもそこに踏み込んだら勝手にバトルが進むんですよ、うん、オートで。だからこれがなんかこれのゲームの一番の特徴みたいですけど、
うん、
全部戦闘はオートという、
うん、
でなんか回復魔法とかそういうのを使ってる気配も全くないですよね。ただ殴り合っとるだけで、
うん、
いやなんかそのなんかビショップみたいな職もあるんですけど、
うん、
なんか別になんていうか魔法を使ってんのか使ってないのか、まあ一応攻撃力とかでそのなんというかね、うん、あの表してるのかもしれないけど、うん、なんかただもうなんていうか殴り合ってるだけで勝手に終わるみたいな
、
場合によっては勝手に死ぬみたいな、
うん
そういう風なのが歩いてる最中にまあポンと、うん、まあ、あの例えばあのウィザードリーと同じく現実には絶対モンスターいるんですけれども、
うんうん、
歩いてエンカウントする場所も完全に固定 で、
うん、
で固定一度倒してしまうと、うん、あのしばらく出なくなるという、
うん、
でなんか多分時間が経つと、まあ、その歩くとかな、
うんうん、
そのしばらく歩くともしかしたらまた復活するかもしれんですけど、
うん、
でそういうので、なんというかずっとマップを進んでいってですね、マップには、うん、何のなんというかほとんど何のギミックもなくて、
うん、
でその例えばそのやっぱあの1マスごとにあのなんというか部屋みたいなのがあって、そこで連続して敵が出てくるみたいなところも、うん、ゾーンもあるんですけど、
うん、
基本的にはなんかワンフロアで、でドラゴン乗るとこまであの行って倒せばとりあえずその周回は終わりみたいな、
うんうん、
でまた、あのドラゴン倒してありがとうございますって言ったらまたその数年後にまた復活しましたとか言ってでまた同じマップで、
うんうん、
あのまた行きましょうみたいなんですけど、うん、2周目はその敵の数とか、うん、その、うん、そもそも同じような敵でもその強化されてるみたいな、そういう風なんで、まあ、その周回プレイをするようなゲームだったみたいです、うん、っていうのは、まあ、自分は一周でやめたんですが、
うん、そうあれさ、まあ、やってはないんだけど、うん、ちょっと情報を仕入れたんだけど、
うん、
戦闘中も移動できるんだよね。
そうです、そうです。だから逃げる場合はそこから、うん、あの移動してしまえばいいんですね、
うん、
そうそうそう、
まあ、その戦闘しながら少しずつじわじわこう移動していったりとか、
まあ、
その移動しつつ戦闘が終わるとかね、
はい、
そういうこともできたりするみたいな、
はいはいはいはい、
で基本的には、まあ城に戻って
そうそう
経験値とレベルアップのためにお金が必要っていう
感じだったね。 そうそうそう。
うん、
で、あの、なんていうか、武器防具を強化するっつって、攻撃力とか守備力を上げるだけのやつにもお金がかかりますんで、
うん、
で、結構やってるとカツカツなんですよね、これが。
うん、
レベルアップだけとかで、うん
うん、
普通にやってるとですね。だからまあ、うん、稼ぎで、その、いろいろ回るっていうのは、まあ、ありなんかもしれんすけど、
うん、
まあ、あとは、その、なんていうか、固定中ボスみたいな、やつが、まあ、2、3体おるにはおるけど、
うん、
まあ、雑魚にちょっと、なんちゅうか毛が生えた程度の強さで
、まあ。ちなみにね、これはね、あの、まあ、ヨッキー先生はスイッチでやってるんね。
はいはい、スイッチです。
うん。あの、スチームで2が出てます。
あ、2?
うん。うん。まあ、どう変わったかはよくわからない。
基本的には同じなんじ
ゃないか。まあね、ゲーム性とかは多分一緒なんだろうな。
うん。
うん。
まあ、だからその、なるだけその死なないで、まあ、蘇生薬とかもあるんですけど、
うん、
あの、なんちゅうか死んだら勝手に使われてなんかヒットポイント半分弱ぐらい、
うん、
あの回復するみたいなやつですけど、これがなんか買うたびに価格が上がっていって、
うん、
でなおかつあのなんちゅうか周回しても戻らないんで、
うん、
だんだん周回していくと結構辛くなるだろうなという気はしましたけど、う
ん、なるほどね。まあ、どこまでレベリングするかとか、そういう感じになるのかな。
そうそうそう。なりみたいでしょうね。
うん。なるほど。
まあ、まあ、まあ、なんか見た目、ウィザードリっぽかったけど、中身はこんなもんかみたいな感じになって。まあ、その、あの、マップ埋める楽しさはもちろんあるんですけど。
うん。うん、まあ、思ったよりゲーム性は違うって感じだね。
そうそうそう、思ったより違う、
うん、ほうほう。
別にそのマップギミックもほとんどないし、まあ、あの途中であの、うん、あのスタート地点に戻る魔法陣とかありましたけど、
うんうんうん、
そうそう、それぐらいでしたね、ギミックは、
うん、まあでもちょっと僕は面白そうだと思った、はい、うん、まあ、いつかやってみよう、ま
あ、あの一周に多分これ2、3時間で済むよなっていう、うん、それぐらいの、なんちゅうか、アクションゲームっぽいよね、なんかほんと。
ああ。
うん。
まあまあ、あれだよね。まあその、うん、ね、死なないようにヒットポイントの管理をしつつ、みたいなところでね。
そうそうそう。で、また、うん、戻るか、みたいな。で、うん、一応なんか、あの、その場で、あの、なんか、なんちゅうか、まあ、死、
うん、
で言う全滅みたいな感じなのかな。あの、うん、その場でなんか金を払えば城に戻れますみたいなのもあって、それが所持金の半分なんですよね。
うん、
そうそうそう。まあ、それを使うぐらいなら、まあ、マッポ陣に頑張っていく方がいいかもしれないですが
、
全滅するぐらいやったらっていうことなのかな。ゲームオーバーになるぐらいやったらみたいな。うん。というふうな機能もありますね。あとは何やったっけな。
まあ、ウィザードリーでよく言われるけど、あの、まだ大丈夫は、あの、なんだ、引き返せみたいな、そういう格言みたいなのがあるけど。
そうですね、はい、
うん。まあ、ね、その、どこで一旦帰る決断をするかっていうのが、まあ
はい、はい、
あの、ちょっとゲーム性は違うかもしれないけど、あの、同じようなことが、まあ、感じられるゲームなのかなってところで、
ね。はいはい、そうですね。はい。
はいはい、
それと、あ、そっか、あと、スイッチ2ならではといえば、
うん、
あの、結構前からありますけど、あの、空気読み、
うんうんうん、
空気読み4の任天堂スイッチ2エディション。まあ、これもう昔からそうなんですけど、やっぱその、なんちゅうか、うん、あれですよね、初見でどれだけ反応できるかっていうのを、うん、多分、あの、分かっちゃうとね、もうなんか、あの、うん、そっち、なんというかこういう風にやればええんやみたいなあれがあるんですけど、初見でこのなんというかどうするかっていうので、
うん、
あの面白みがあるなという風な感じですよね、これ。
まあ、メイドインワリオみたいなね。
はいはい、
回せとこう、
そうそうそう、
まあ、そういう指示が出るわけではなくて、
うん、
まあ、
そうそう、
あの空気読みの場合は絵だけで絵だけで
描く
みたいな。
そうそう、勝手に赤いのを動かすことで空気を読めみたいな。そうじゃない、一部そうじゃない場面もあるが、それは、あの、的確や、その、場面ごとに空気を読めみたいな。
あれさ、
それが、
まあ、 あの、直接やったことないんだけどさ、うん、こう結構その、ね、配信者の方々とかがやってるもんだからさ、はいはい、ゲーム実況プレイヤーとかね、
はいはい、
あの、見てるとさ、こう、どっちに空気読めばいいのみたいなこともあるよね。もう、明確に、あ、ここは、席を譲った方がいいんだなとか、
うん、
あの、ここは渡った方がいいんだなとか、そういうのあるけどさ、はいはい、たまに、これ、どっちが正しいの、うん、みたいなのがあってさ、で、こう、途中経過みたいなので、評価が出るじゃん。
はいはい。
あれもなんか曖昧だよね。
そうそうそう。なんとなく読めてるっぽい、みたいな。うん、
そこはかとなく読めて
る。読めてるっぽい。
どうなのよっていう感じ。まあだからね、さっき木先生言ってたけど、もう、なんか出落ちというか、うん、もう、なんていうか、初回に全てをかけるっていう感じだよね。
そうそうそう、そう、うん、そんな感じのね、あのゲームです、これは。
なんか、分かってくると、
そうそう、分かってくるとね、
もうちょっと面白みかけちゃうかなっていう感じ。
そうそうそうそうそ
う。
うん。もう本当に、
うん。初プレイが全てみたいな。
そうそうそうそう。そういうなんかね、珍しいタイプのゲームです。
そうね。
うん。
まあ、あの、
ね、まあ、あとはその、
うん。あの、脱力的な絵も相まって。
そうそうそうそう。
まあ、ね、見ててクスッとしちゃうよね。
そうそう。
うん。
俺、お前とか。お前、お前、お前って書いてある。
まあね。
でから結構、なんちゅうか、問題ごとに自由度が高いの。
うん。
あの、あれですね、あの、空気読みのあれをクリアすると、あの、今度読まないってやつが出てきて、同じステージで、あの、うん、どうボケるかみたいな。その、結構、やっぱりその、まあもちろんステージにもよるんだけど、自由度高いよね。いろんなことができる。
うん、
まあ、それでもなんかね、あんまりなんか、点数はなんか、そげえ変わらんというか、その、まあ、中央値多分その平均50点なんですけどね、あんまりその40点、うん、60点台がまあずれてもほとんどで、結構なんかそんなに、うん、極端ななんか点数が出ないような感じですね。
うん、
あとあれ100点とか0点とかにするにはどうすればいいんだろうみたいな感じ。
ああ、まあかえってあれだよね、全部分かった上でこうその思ってる反対のことをやっていくといいかもしれないね。
ああ。
そういう、得点の操作みたいなのを、はい、自分なりにね、考えて、とか言うならね。
はい。
うん。まあでも、4まで出るんだね。
そうそう、4まで出ました。
まあ、人気だな。続編がそこまで出るってことは。
うん。
うん、え、スイッチ2なの？
え、2です。スイッチ2バージョン。2エディション。
2エディションなんだ。
スイッチ2エディション。
あれにスイッチ2エディションとかあったところでみたいな気もしなくもない
。まあね、確かにね。
うん、うん。
まあ、そんなところでしょうかね、自分は。
あ、そうなんだ、ね、はい。あ、そうそう。一個ね、僕はゲームの話題として、まあ、ちょっとね、あの、もう僕もすっかり忘れてたんだけどね、まあね、10年近く続けていた、ゲームが、差しゅうしてしまいまして。
ああ。
うん。9月の末に終わるっていう風に発表されて、もうその、ね、終わりに向けて、もう締めに向かってのなんかメインストーリーの、こう、終章みたいなのが、こう、ずっとやってたんだけど、
はい。
その、まあ、とりあえずオフラインバージョンが出ますっていう風に発表されたんで、ちょっとこう、画面、スマホをメインでやってたんだけど、
はい、
それをこう、ちょっと画面の大きいタブレットに移動して、で、そのオフラインバージョンはそのタブレットの方で、こう、
はいはい、
引き継がせようかなって思って、で、引き継がせてたんだけど、その、タブレットの方に移動させたんだけど、
はいはい、
タブレットの方に移動させてると、
はい、
まあ、なんていうか、スマートフォンほど手に持たないもんだから、なんていうの、ログイン忘れちゃうんだよね。
ああ。
で、気がついたらね、はい、6月30日過ぎちゃってて、あって、最後見届けてねって思って。で、起動してみたら、オンラインサービス終了しました。10年間ありがとうございましたみたいなメッセージが出てて、で、オフラインダウンロードしますかみたいなのが出てて、
あー、
しくじったっていう感じで、うん、で、まあ、オフラインバージョンダウンロードしたら、まあ、そのね、それまでのゲームで、で、まあ、登場した、ほぼすべての衣装とか、髪型とかね、
はいはい、
そういうのが全部、まあ、ほぼ全部。全く全部ってわけではなさそうなんだけど、ほぼ全部が、こう、自由に選んだりして、まあ、ね、キャラクターたちを見れることできますよ、みたいな、感じになったんだけどね。
まあ、はいはい。
ね、スクールガールストライカーズ、というゲームでした。
なるほど。
ね、ローポリなんだけど、ポリゴン少なめで、
はい、
ちゃんとこう、なんていうの、丸みとか、なんていうの、まあ、こう言うとやらしそうなんだけど、こう、柔らかさみたいなのが、ちゃんと表現できてたから、結構その、グラフィックというか、絵的な技術って結構すごいことやってんじゃないかなって、ずっと思ってたゲームなんだけど。
はいはい。うん、
まあ、ね。突然の。
突然
そう。ね。テンスアニバーサリーとか言ってる最中に、ね、9月末に終了します。はぁっていう感じだったから、ね。
ひどい。ひどい。
なんてこったって感じだったからね。と言いつつね、最後の方を忘れてたっていう。申し訳ねえって感じ。
あら
ぁ。まあでもね、10年間かっていう。まあ、あとね、事実上差しみたいに言われている、ね、まあ、アイドルマスターの、ね、スターライトステージの方もね、
はい、
まあ、ちょっと、うん、まあ、デレステか、デレステだね。
デレステ。
うん、これもね、もう、何月からかなんか、その新しいアイドルは、もう、登場しませんみたいな。そういう発表もされまして。
はいはい。
うん。まあね。まあでも10年続いたらまあしょうがないのかなって気もするよね。
まあ10年続く方が全然珍しいですからね、ほんと。
下手したらね。稼働開始2週間目ぐらいに、こうなんか致命的なバグが見つかったとかで、ね、一旦サービス、休止して、
はい、
修正して復活するしますって言っててそのまま終わるみたいなそういうゲームもあったりするからね。まあまあでも10年間ありがとうって感じで、うん、でも、ね、せめてアニメ化1回したんだけどスクスと僕の推しのキャラがねアニメには一切出てこなかったという
。ありゃ。
せめて、ね、ゲームやってる人ならわかるんだけど、主人公チームみたいなのが
あって
、
はい、
で、はい、第2の主人公チームみたいなのに、まあ、結構後から実装されたキャラクターたちの中に僕の推しがいるんだけど、
はいはい。
うん。その第2の主人公的な位置づけだったのに、アニメ化には登場しないっていうね。もう本当にアニメ化した時に、あのチーム出ないのってショックだったからね。せめてね、彼女たちが主人公とまでは言わないにしても、まあサブ主人公的な感じの位置づけの、こう、ね、アニメ化もしてほしかったなぁと思ったりはしたんだけどね。
はい。
はい。ファンとしては残念でした。
残念でした。
うん。で、そのついでにちょっと言っておこうか。アニメ化といえば、アークナイツっていう、タワーディフェンスのソシャゲがあるんだけど。
はいはいはい。
まあ、このアーツナイ アークナイツの、アークナイツのアニメ化がされてたんだけど、
はい。
2年か3年ぐらいかけて、一旦ついこの間、キリのいいところで終わったんだけど、
はい。
うん。ね、これはもう本当に、ね、ソシャゲのメインストーリーをしっかり追って、で、キリのいいところまでっていうのをやったんだけど、
はい。
なんかちょっと特殊な放送の仕方をしてて、
特殊？
うん、普通は第、まあその、なんていうの？第1期とか、ワンシーズンとか、だいたい12話で終わるんだけど、
はい。
アークナイツの第1期は8話で終わってんのね。で、半年後だったか1年後だったかにその続きが、やっぱり8話だったのね。
はあ。
うん。で、この間、2025年の、夏のクールに放送してたのは、10話だったの。
はあ。
まあだから、まあ合わせると26話。
はいはい。
だから他のアニメでいう、まあ、2シーズン分ぐらいで終わってるんだけど。
はいはい。
これね、すごいもったいなくて、僕はもう全部揃ってから、全話、ほぼ通しで見たのね。
はいはい。
うん。そうしたらすごい面白かったんだけど。
はい。
これ8話で終わって、半年だか1年だか待たされて、完全にその続きの8話がまたあって、それがまた中途半端なところで終わってて、
はいはいはい。
で、その続きで10話あって、それがまあ、一応まとまって終わってるっていうのは、なんかすごいね、損してるんじゃないって思って。これちゃんとなんていうの、リアルタイムに追ってた人って、どのくらいいるんだろうって思って。うん。いや、もう絵も綺麗だし、ストーリーも、まあ、ちょっとこう、謎は多いんだけど、面白かったんね。
はい、
うん。だからね、これは、とにかく、その、26話まで完全に作り上げた後に、ね、第1期、第2期っていうか、まあ、26話連続で、2クール連続放送とかやった方が絶対受けたんじゃないかって思うんだけど、うん。なんかね、分割したのがすごいもったいなかったなって思う。
ほう。
うん、まあめっちゃ面白かった。
はい。
僕は取りためて、完全にまあ一旦区切りをこうつく、今期まで取りためといて一気に見たからね、すごい面白かったって思えるんだけど。
はいはいはい。うん、
これ途中で、まあ例えば第2シーズン見落としたとかいう人も第3シーズン見ない。だろうし、第3シーズンが始まったのに気づいてないっていう人もいるかもしれないからね。なんかすごいもったいないな。まあ、そんな話でした。
はい。
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 じゃあ、我々の近況は以上で。
以上です。
はい。では、お便り大紹介のコーナー。
はーい。
はい。では、ハロハロさんからのお便り。
はい。
こんにちは。ゲームセンター CX で有野課長が挑戦してきた数々のレトロゲームの中でも、私の中で特に印象深いのが、怪の冒険です。
あ
クリスマスイーブ生挑戦の怪は感動すると同時に、有野課長ってマジでスターだなと思わずにいられませんでした。そんな怪の冒険、50歳を目前にしてやるなら今しかねえと突然やる気スイッチが入りました。手に取ったのはスイッチのナムコットコレクション。どこでもセーブ、巻き戻しができるのがその理由です。弱気と思われるかもしれませんが、このゲームの極悪さは半端ないので、これぐらいしなければ私ごときがエンディングを見ることなどできません。そんな無理無理と言いたくなる難所の連続を細かくセーブで刻んでいくというインチキプレイでしたが、それでもフロアを突破するたびに、シャーと拳を握りしめていました。そしてなんとか最終面をクリアすることができたときは、これでいつお迎えが来ても悔いはないと思えるくらい嬉しかったです。かっこ大げさ。 新作ゲームへの興味もまだありますが、アフォード積んでいるゲームにも目を向けねばと思う今日この頃でした。お二人のゲームセンター CX のお気に入り会ありましたら教えてください。またお便りします。ではでは。追伸。先日の忍耐、バーチャルボーイ復活の衝撃会でしたね。私は全力で遊びたいので、これは買います。ということで、原田さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うん。バーチャルボーイは買うよね。いや、あれ、これ話したっけ？その、バーチャルボーイ、我が家のバーチャルボーイが動かなくなっちゃってて。
ああ。
うん。しょんぼりしてた矢先にね、忍耐でバーチャルボーイ。
はいはい。
スイッチで遊べるようになりますよ。
あ、
まあ、そのためにはちょっとアタッチメントを買わないといけないんだけど。うおーですよ。うん。買っちゃうよね。うん。はい。まあ、怪の冒険というとね。
はい。
怪やれっていうのが有名なんだけどね。ゲームセンター CX、まあ、なんだろうな。まだ当時、ね、その、見てる方は、そう、まあ、なんだろうな。今も多いかどうかわかんないけど。うん。まだ、黎明期なんだよな、これ。
ああ。
怪の冒険のクリスマスイブ生挑戦の頃って。はいはい、うん。いや、だから、まあ、ゲームセンター CX 自体が何ぞやっていう話も、もう知らない人はいるかもしれないんだけども。
まあね。
まあ、おのおのググるように、うん。まあ、ヨッキーは、見たりしてる？
いや、見た、ほとんど見てない。
だよね。
うん。
まあまあ、実際にあれだもんね、CS 放送だからね。
はい。
うん。フジテレビ1だっけ、
うん、
で、放送してるんで。
はいはい。
うん。まあ、我が家は、ね、ケーブルテレビに入って、フジテレビ1見れるんで、まあ一応録画はしてるんですけど。
ああ。
なんか知ってる面白回みたいなのはある？
知ってる面白回、うん、
なんかこう、伝え聞いてこれ面白いみたいな、そういう。
パッと言われてもなんともですけど。
ああ。まあでもね、やっぱね、なんていうの、黎明期の方がね、熱かったね。
ああ。
うん。スーパーマリオ3の、クッパ戦とかね。
ああ。
スタッフが、
はいはい、
全員、くぐれって再指示を出すんだけど。で、有野さんも言ってたんだけど、わし、芸能人やぞって、ね、その芸能人に対して、みんな、くぐれって命令やねんって言って。もう、あれは本当に伝説級に楽しかったなっていう。うん。で、なんか本当にね、その、黎明期というか、初期の頃は、そういう名言みたいなのが、こう、結構誕生してたんだけど。
はいはい。
なんかね、途中からなんて言うんだろうな。これ、個人的になんだけど。
はい。
なんかこう、ただやって、まあ、ただクリアしましたみたいな。そんな、こう、熱い展開みたいなのがあんまりこう、見えないことが、こう、なんていうの、増えたというか、そんな感じになっちゃって。って思っていたんだけど、久々にこう盛り上がったなっていうのは、はい、まあこれももうもはや何年も前になっちゃうけど、ファミリージョッキーの回だよね。
ほうほう。
ファミリージョッキーの回は久々に名言が誕生したんで、ファミリージョッキーってこう知ってる方は、多いと思うんですけど、はい、まあその、ね、馬を最初に自分の相棒を決めて、
はい。
で、その、デビュー戦から、
はい、
まあ、G1 を、こう、勝っていこうっていうゲームなんだけど、
はい、
その鞭を入れることによってこう加速してこう馬が走って、
はいはい、
でまあなぜか障害物が普通ありえない障害線とか G1 でも障害線があったりとかするんだけど、まあね、はい、うん、そのね、何が重要かっていうとスタミナ管理とか、
うん、
でその最後の直線でスタミナがなくなるともう、
うん、
もう終わった感が強いんだけど、そのね、だいたい1着か2着に入れば次のステージに行けるんだけど、うん、それ以下になるともうゲームオーバーになったりとか、
う
ん、
そうそう、
っていうことになるんだけど、まあ、そのゲームセンター CX のそのファミリージョッキーで出た名言っていうと、その最後の直線でもうスタミナ管理がこう、うん、もうなんていうの、しんどくなってて、もうスタミナゼロになって、はい、こうずるずるとこう、うん、もう加速もできず後退している時に後ろから来た敵の、はい、まあ馬、
うん、
に押してもらうっていうそういうプレイをしたしだして、でその時にそのまあ周りのスタッフとかが押させ押させっていう指示を出すっていう。これね、久々に、ゲームセンター CX で、あ、名言誕生したわって思った。
現実の競馬でやったら一発で進路妨害。
いや、そうなんだけど、車高でもアウトだね。まあまあ、でも。
いや、
いや、面白い。面白かった。
押させて。
まあ、これはね、あれだよね。ファミコンのゲームでも、まあ、うん、ファミコンのゲームだからこそ、
そうね、うん、
感じかなとは思うね。
はい。
だから、それこそね、最新のゲームハードとかで、競馬のゲーム出て、ね、そういうことやったら、マジで失格とかの判定になって、うん、って感じになりそうだもんね。
う
ん。
なる。
はい。まあ、あと、ハロハロさんがおっしゃられている通りですね。僕もあれなんですよ。新作ゲームへの興味があるんですけど、
うん、
アホほど積んでるゲームにも目を向けないよねっていう話で。うん。まあ、ちょっとね。新しいゲームを買う、うん、本数はだいぶ減らしてきてるつもりではあるんですけど。うん。まあね、そろそろ。本腰出て過去のゲームに向き合わないといけないなと
本腰入れて
そう、うん、思う所存でございます。
ああ
、はい、原田さんお便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、そしたらお次のお便りは、
はい、
牧原46でいいですかね、これはネタ
うん、
ああ、どうもファミステの乃木坂46こと牧原46です、
はい、
単純に9月18日に46歳になったってことですなるほど、はい、そういえば東京ゲームショウが9月28日にありましたね、
うん、
ついに龍が如く極み3が発表になりました、
うん、
そしてその中に3外伝もついてくるということに驚きました。
おー、はいはい、
そして一番懸念してた PS4 での発売はあるのかないのか、あーる
はい、
龍が如く極み3、3外伝ダーク、
ダークタイズかな、
タイズ、ダークタイズか、あーなるほど、あーはいはい、
うん、
3外伝ですかね、うん、2026年2月12日発売というわけで来年が楽しみです。それではまた来年。
また来年か。
来年か。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回もお便りをお待ちしております。うん、
来年じゃない。
なるほどね。
うん。龍が如く、
まあね。我々48ですよ。あ、よっきー先生はいつだっけ？誕生日は、
誕生日は、今月です。はい。
あ、まだまだなのか。
まだです。
ああ、じゃあ47。
あとしばらくです。今はね、はい。
は、48。 48カッコ仮ですね。
あの伝説のゲームと言っていいのか、ようわからんゲーム。
あのね、先日、あれですよ、リサイクルショップに、もう久しぶりにこう立ち寄ったらね、46
で、ね、
48カッコ仮があったんで、買うってなって。ま、結局買わなかったんだけど。いや、割となんていうの、テキストアドベンチャーというか、あと、まあ、ホラーゲーム好きとしては、持ってた方がいいのかなとは思うんだけど、で、なかなか、実物に今出会うってことなかなかないから。
ああ、まあ、そうですね、はい。
うん。4500円か。一旦保留にしとこうって思って。まあ、次、また次行った時にあったら買おうかなとは思うんだけど。うん、ちょっと、今日買う気分じゃないなって思って。
ああ。
買わなかった。この間は。
なるほど。
うん、
まあ、そうですね。はい。
どうですか、この、東京ゲームショーなり、龍が如くなり、ヨッキー先生は、なんか、所感ないですか？
所感はない。特にはないですが、はい。
まあ、そうね。龍が如くも、ちゃんと遊びたいな。
ああ。
いつかね。いつかちゃんと遊びたいなと。あ、でもこれさ、スイッチ2で、全シリーズ出すのかな？なんか出しそうだよね、この勢いだと。
わからんけど。
うん。
あの、あるかも。
うん。
かも。
まあね、スイッチ2で全シリーズ遊べるようになるのであれば、いつか、触れるかもしれない。
うん、かもしれない、
うん。うん。ストーリーだけは知ってるんだよな。うん、もう実況プレイや、もう、牛沢さんの実況プレイが楽しくて楽しくて、うん。まあ、ね。いつか自分もて、ね、体験できればなとは思いますよ。
はい。
ということで、まあ皆さんも、龍が如くシリーズ、ぜひ、楽しんでください。
はい。
はい。マキアさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
来月もお待ちしております
ね。またないで。
お便りは。はい。ということで、お便りは、2通でした。
はい。
はい。エンディング。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ということで、9月を過ぎましたので、
はい。
まあ毎回恒例のゲーム大賞の、
はい、
告知をエンディングではやるわけですが、
はい、はい、
はい。はい。まあまだ投票のための投稿フォームはできていないというか、まあ。毎年恒例としては12月に入ってから、はい、投票できるようになりますので、
はい、
まあ、それまでに、まあ、皆さんの中で2025年の1月1日から、まだ来てないですけど、2026年の1月10日までに遊んだゲームで、何が面白かったか、の、あなたの中のトップ3を決めていただいて、はい、で、ということになりますので、まあ今から何が面白かったかなとか、そういうのをこうご準備しておいてくださいというお話でございます。
はい、
で、まああとはその投稿していただく際にですね、明確に このゲームタイトルってわかるようにしていただければと思います。で、あと、ね、機種依存文字っていうものがありまして。
はい。
まあ、数字関係とかですね。まあ、一般的に使われる数字でないと、機種によって表現が違ったりするので、ね、文字化けして、一体何が何だかがわからないっていうことにもなってしまいますので、まあ普通のローマ字とかで表現していただいたりしてもらうのも、まあそれが一番確実ではあるんですけど。
まあそうですね、はい。
うん。まあその I と V と X を組み合わせてみたいなことをやっていただいたりすると、まあ、例えばドラゴンクエスト III とかね。
はい。
まあ、それだけだと、もしかしたら、こう、ね、心もとないな、って、ことになるかもしれないので、まあ、そして伝説 A をつけるとかですね。
なるほど。
それとか、まあ、HD2D リマスター。
はい。
とか、まあ、ね、いろいろありますが、まあ、まあ、この機種のこのタイトルっていうのが特定できる形で、タイトルは表記していただければと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたしますと言いつつ、まだまだ投票していただくタイミングではないんですけども、
ないんですよね。12月から、はい、
うん、はい、まあちょっと心構えというか、ご準備はしておいてください。
はい、
まあ、どうですか、ヨッキー先生的には今年遊んでるゲームの中で。これかなみたいなのはちょっとあったりします？
これかな、
うん、
これ、いや、遊んでるゲーム自体がそんなに、
うん、
多いわけではないので、
うん、
これかなですか。
まあでもね、ファイナルのなんちゃらとか、
はいはい、
やってましたし、
ね、はい、
空気を読んでみたりとかもありますよね。
うん、はい。まあ、いろいろ、やれるのはありますが、
うん、
はい。
うん。まあ、どうなることでしょうね。
どうなりますか。
僕は、まあ、今のところあれなのかなっていう感じは、すげえ強いんだけどね、あれが。
うん、
あれがね。いや、さすが、名作、と言われ続けて早何年っていうゲームだよなぁとは思ったりはするしね。まあ、
はいはい。
うん。
それはまあ。
ね、いや、面白かったよ。まあまあね、そういったものが皆さんの中にあると思いますので。うん、で、まあ何度も言うようですけども、2025年に発売されたゲームソフトってわけではないので、そこだけは気をつけていただければと思います。
はい。
うん。例えば先ほどね、近況でもお話した通り、僕の場合ね、ゲームボーイのウィザードリー・ガイデン1も遊んでいるので、それも、その、ね、僕が挙げるトップ3に挙げられる候補の一つにはなっている、
はい、はい。
ということにもなります。
ですね。はい。
うん。なので、皆さん、ぜひ、ご検討いただければと思います。
はい。
はい。ということで、もう10月ですわ。うん。
ですね。
で、今日はまた暑かったけど、昨日は涼しかったよね。
はい。
うん。でもまあ。
まあ、そうですね。暑いっちゃ暑い、うん、日中は。
うん。30度。
はい。
今日、予想最高気温は30度だったんだけど、実際、どのくらいだったんだろうね。わかんないけど。まあ、なんか、ね、予想では、10月もまだまだ暑い日が続くみたいな話ではあるんだが、あ、今日なんか一応32度まで上がったみたいだね。10月ですよ。 何考えてんだ。今週刊天気を見るとさ、14日まで結構なんか、あ、14日は26度なんだけど、それまで28度とか29度とか予想になってる。本当に10月いっぱい暑いかもしれない。ちなみにあの昼間はね、つくつく帽子がないってたりするんだよ。未だに。
まだね、
うん。で、夕方になるとね、なんか鈴虫とかが鳴いてたりするんだけど。どうなっちゃったの季節感って感じで。
そうね、うん。うん。
まあまあ、ということはですよ。寒暖差が激しいので、あの皆様、お体を、ね、壊されないように気をつけられてください。
はい。
はい。と、人のことを心配してる場合じゃないという僕が言っておりますが。ということで、まあ、また、
はい、
次回まで皆さん元気で、いていただければと思いますので、はい。まあ、また元気にお聞きいただければと、まあ、我々も元気に収録できればと思っておりますので、
ですね。
はい。ということで、まあ、次回まで皆さん、はい、
次回まで皆さん、はい、
さようなら。
さようなら。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。はい。